皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りいたします。エスペラントって何の時間です。今日は会員の富田なるみがエスペラントで未来の子どもたちへという題でお話をいたします。これまでの放送で私たちは何度もアジア太平洋戦争中にエスペラントを使って平和と反戦を訴えた長谷川テルについてお話ししてきました。しかしテルが書いた文章そのものにはあまり触れてこなかったように思います。長谷川テルは作家志望の女性でした。今日はテルが子どもたちに向けてエスペラントで書いたお話を紹介いたします。タイトルはサロトン、こんにちは。1936年に世界の子供インファーノイスルトゥトモンドという雑誌の第6号に発表されました。日本、朝鮮、アイヌ、台湾の男女の子供たち4人が初めて出会う物語です。雑誌の表紙にはそれぞれの民族衣装を着た4人が描かれています。で、子供たちはまた出身国の名前で呼ばれます。このようなお話です。出会った4人がサルトンと挨拶を交わした後、日本君がみんな日本語がよくできるかいと尋ねます。もちろん全員がイエスなのですが、それは学校だけで、家庭ではみんなそれぞれの民族言語を使っています。みんなは日本君に自分の国の歴史を語ります。北海道のアイヌ君はご先祖は日本の全土に住んでいましたが、だんだんと日本人によって北に追い払われました。台湾ちゃんの島は昔は中国が治めていましたが、日清戦争で日本が占領しました。朝鮮ちゃんの国は1910年に日本の植民地にされました。日本君は反論します。でも日本は君たちが良くなるために統一したんだよ。台湾ちゃんは大人はそんな風に私たちに教えるけどね。朝鮮ちゃんもでもねと言いかけます。日本君は僕知らなかったんだ、みんな僕が嫌いと恐る恐る尋ねます。ねとてねにエスタスギアミコイ、みんなは一斉に叫びます。絶対に違う、私たちはみんな友達よ。日本君は安心して、ありがとう、僕らはみんな同じように貧乏な子供たちだね。アイヌ君もいつもいい友達でいようねと言って、みんなでもちろんと確認します。当時は日本の植民地政策による支配非支配の関係が当たり前でした。それに反対するテルが子どもたちを通して民族を超えた友情と平等の理想を語ったことはすぐにわかります。そしてこの関係を実現するのは戦争と資本主義の搾取に苦しむ貧乏な人々の団結であることもまたテルの実感だったと思います。ここで朝鮮ちゃんがスタンダルド旗という歌を歌うことを提案します。これは文部省唱歌の日の丸ではなく、朝鮮ちゃんは別の歌よ、ルージャスタンダルドと言います。これは赤い旗という意味なんです。日本君が僕らは全世界で子どもたちが僕らの歌を聴くように歌おうと言いまして、朝鮮ちゃんがわかった、じゃあ1、2、3、はい、でここでお話は終わります。ところでこの赤い旗ですが、プロレタリア児童文学作家の牧本九郎の原作の詩をテルがエスペラントに訳しました。テルの訳には原作と少しだけ違うところがあります。我らの旗はスタンダルドで3号地の旗に、我らの道は防御でドルの茨の道に変えられています。どちらも平和と自由を求める道の険しさにテルの実感が込められているように感じます。テルは日本の支配に抵抗する中国の人々に長年協力してきました。戦争も対立も 捨てることが難しい現実の中で、私たちは次の世代にどのような世界を残したいのでしょうか。民族も言葉の違いも超えて、チアムニエストボナギアミコイ、私たちはいつもいい友達だよと子どもたちが笑顔で言い合える世界を私は求めます。京都エスペラント会では毎週水曜日の午後2時から4時まで五条西の東院上がるのエスペラント会館で勉強会をしております。お電話は075-343-3120、インターネットはエスペラ京都エスペラント会で検索してください。それでは次回まで、さようなら。 This revido